本庁は安息の主として榎本先生よりメッセージをいただきます。
イースターおめでとうございます。どうぞ横の人とおめでとうございます言ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。主のご復活は言うまでもなくイエス・キリストのよみがえりでありますが、この出来事は私たちの罪を許してくださったというその意味が込められたことでありますから、決して他人事やどっかのお祭り騒ぎとはわけが違います。私たち自身の福音であり大きな喜びとするところです。私たちは教会生活をしたり信仰生活をするときに礼拝をしたり共にしますけれども、時々ですね、こんなことは信仰とは関係ないじゃないか、そしてこんなことは教会では問題にしてほしくない、そのように思うこと思われることがしばしばあるんではないでしょうか。そんなことのために教会に来たんじゃないです。そんなことは個人の心の問題であって教会では問題にしてほしくない。聖なるこの安息日には俗世間のことは持ち込まないようにしてほしいというそういう思いはある意味で理解できます。誰かが自分の価値観や世界観や信条を振りかざして、そしてそれを神の御心だ正義だ御業のように強制されると迷惑至極だ、そういうことはここでは持ち込んでほしくない。それはあなたの考えでしょう。そういうことを神様の御心に考えてほしくない、言ってほしくない。この考えはある意味でとっても合理的で優しいと言いますか、思いやりのある考え方かもしれません。そしてそれは大切にしたいとも思います。教会に来てそして何かの考えを押し付けられるとたまったもんではない。しかし一歩考えを変えてみますと、神様のご支配というものを考えると、その誰かの考えであるならば私嫌です。しかし神様のご支配、神様のご意志っていうのは、それは何か私の心にある私の納得することだけに限られていいものだろうか。そうではない。信仰は教会の中だけで問題にすべきことではなくて、また私の心の中の事柄範疇に閉じ込めてしまうべきものではない。それは区別しなきゃいけない。私たちはイエスは主なりという信仰告白しますが、それは限定された私の心の納得のいく事柄においてのみ告白されることではなく、私の知らない範疇、むしろ私の思わしく面白くない事柄についても、そこにおいても また私の行きたくないところにおいてもイエスは死なれという告白は有効な告白でなければなりません。人の知恵や自分の立場や都合、それを押し付けられても困るし、私たちは神をまたそこに閉じ込めてもいけないのであります。ある安息日にイエスと弟子たちがもみ畑を通っていました。その時弟子たちが穂を摘んで手でほぐしてそれを食べたのであります。これを見たファリサイ派の人たちがなぜ安息日にしてはならないことをするのかと問いました。まあ私もよく田舎で育ったから麦をこうして取ってシャシャッとふっといて甘くて、まあ食べたこともあります。しかしそんな褒めたことではない、褒めたことじゃない。シューッとほぐしてね、そしてこうして食べる。まあ旧約聖書の中にはほぐしてもいいけども釜で買ったらいかんって書いてます。釜でね、よその畑を買ったりしたいけど、ほぐすのはまあいい。
どっちにしろあかんやん。
え、ね、そういうまああまりけども行儀のいいことじゃないよね。行儀のいいことじゃないけども、まあ、彼らはした。その前の先週の学んだところではみんな断食している時に飲んだり食ったりしている、お祈りしている時になっちこっちゃって言って品種を買った。そしてまた今日のところでは麦の穂を摘んで食べてる。この麦の穂を摘んだっていうのはまあ安息日にそれをしたから問題なんだって。安息日は働いちゃいけないんだ。この麦の穂を摘むっていうのは収穫になる。こうすることは脱穀になる。そういうことをしちゃいけないんだ。まあ、こまごました教えがあってですね、そういう、まあ、行儀の悪いことをするなっていうことでしょうか。で、責めた。と、この彼らの問いかけ、また攻撃に対してですね、イエス様は弟子たちに対して、そうだお前たち行儀なことすんな、みんな見てるんだぞっていうふうなことを言わなかったっちゅう。そして旧約聖書の故事を引いて答えられた。だってダビデだってサウルから逃げて弟子たちともうお腹ペコペコで食べることができなかった、食べるものなかった時にそれで神殿に入って祭司にね、食べ物ないかないかって言ったら、祭司しか食べてはいけない備えのパンっていうのがあるけれども食べ物は何もないって言われた時に、いやそれでいいから食わしてくれって言って食うた。そしてダビデも食べ友の者にも食べさせたという記事です。だから旧約聖書にもそう書いてあるじゃないか。まあそんなことで責めるなよと言ったんでしょうか。そしてイエスは人の子は安息日の主であると宣言されました。桃の方を安息日に食べるのはいいと言われたんじゃないんです。それは素晴らしいことだって言ったわけじゃないんです。また安息日なんか覚えなくてもええやわって言ったんじゃないんです。そういう安息日に穂を摘んで食べるのがいいのかどうかという宗教論議として 問われているのではなく、安息日の主である、それはイエスがそこに共におられるということであります。また次に他の安息日にまた問題を起こした。それはどういうことかというと、イエスが街道に入って教えておられた、そこに右手のなえた人がいました。で、そのことをですね、またファリサイ派の人たちはじっとこの注意をして見ていた、ね、言いがかりをつけてやろうと思って、また落ち何かしようのないかと思って、安息日だからまたイエス様この人の病気を治してやろうなんて思ったら、また安息日にしてはならないことをする、責めてやろうと思ってこの注意をしていた。訴える口実を見つけようとして、この人をイエスが癒されるかどうかを注目していたとあります。そしてイエス様は彼らのその思いを見抜いてですね、そして普通その思いを見抜いたら後でなとか今日はやめとこうかとか言うのか、そうじゃなくて見抜いてですね、手のなえた人に立って真ん中に出なさいと言われた。真ん中に出なさい、影で隠れて後でなとかこそっとなと言われた。真ん中に出なさい、そして手を伸ばしなさいと言われ、この人が手を伸ばす、手が元通りになったということであります。ところがですね、この出来事を見たファリサイ派の人々はすごく怒った。すごく怒ってイエスを何とかしなきゃ、何とかしようと話し合ったということでした。イエスの置かれた状況は極めて危険でありました。そしてこの出来事以来ですね、イエスへの反対運動は激化して、イエスはその命をさえ狙われるようになったこと、これは教官福音書は共に一致しています。マタイによる福音書、マルコによる、ルカによる、それは共に記しているわけです。しかし主はやめられなかった、退かれませんでした。彼らの思いを知りながら人の悩みを引き受けられたんでした。彼を真ん中に立たせて片隅で行われたのではない、堂々と明確な主張を持ってこの人を癒されたのです。右手の泣いた人とは人生の利き腕を病んでいる人であり、前途の希望をある意味でなくし、夢も希望も奪われた人かもしれません。この人に手を伸ばしなさいとおっしゃった。これは私は前にもお話ししましたが、許すっていうことと命令なんだ、許しの命令だと思います。厳しい命令であります。それはイエスだから言えることであります。律法は古くて無用であるということを言われたのではない、主が言われたんだということであります。ここでですね、安息日のことを考えてみたいと思うんですね。安息日の問題っていうのは、私たちはそう重く考えてないけども、この人たちにとっては深刻なことだったんだ。 で安息日っていうのはご存知のように神様が6日間働かれて7日目にお休みになった。だからみんな7日目には仕事を休んで、そして神様の恵みをいただきなさいということであります。で礼拝をしましょうって言って、私たちもこの伝統に基づいて礼拝をしています。それは安息日をイエス様はどうでもいいとおっしゃったんではない。安息日っていうのは人を本当の意味で守るためなんだ。出エジプトしたイスラエルの民が命がけの脱出をしたんです。60万人、ね、それが40年間シナイ半島をさまようんです。でその時に一番大事なことは何であったかというと安息日なんです。それは一週間のうちの一日は休め、いやーちょっと掃除をしなきゃとか勉強しなければとか、あるいはああここ働いといたらものすごく儲かる、今は儲かる時なんだと、そういういろんな思いがあるけれども安息日だからやめる。私は今治教会に5年間奉仕させていただきましたが、木屋先生のお父さんなんか時計屋さんしておられた、たくさんの商人がいます。でその人たちは日曜日はある意味で霞の日だった。でも日曜日は休む、これが洗礼を受ける条件だったというんです。洗礼を受けるんだったら店を閉じなさい。で閉じて儲からないけれどもそれでもいいとして、そしてやった。それは生きるためなんだ。イスラエルがあの苦しい中で40年間アラノをさまよい神の約束の地にたどり着けた、着くためには何が必要であったかというと主の前に礼拝をするということなんだ。礼拝っていうのはドイツ語でゴッテスディンストというそうです。神の奉仕です。サービスです。私たちがサービスするんじゃないんです。神様が私たちを奉仕してくださるんです。モーニングサービスというのは神様が私たちにご奉仕くださる。あんた方それをいただかないでどうするんですか。私がああしよう、こうしよう、ああしようっていっぱいあるだろう。しかし暇になったら礼拝もしましょう、安息日も守りましょう、余裕があったらそうしましょうじゃないんです。イスラエルたちは命をかけるために私は休むということなんです。でこの伝統をファリサイ派の人たちは重んじているわけです。私の経験から言うと貧しい経験です。ちょうどもう48年ぐらい前、50年ぐらい前ですね、私がこの大学を卒業して理科の先生になろうとしてた。その時京都市の理科の教師の試験があった。校長先生、私ちょうどアルバイトしていって並みが丘中学っていうところの、あの理科の時間的なアルバイトをしてた。だそこの校長先生がえらい私を気に入ってくれて、榎本君、京都市の試験受けるなら僕が推薦してあげるから受けなさい。はい、よろしくお願いします。校長先生から推薦あるってことは 大変心強いことです。はい。で、試験日が決まったと、それが日曜日だったんです。日曜日だ思った時に、私がその時信仰的にちょっと何ていうか熱くなってたんでしょうね。信仰的に熱くなってた時だったと思います。気が狂ってたかもしれない普通の考えからちょっとずれてたかもしれない。でその時に、日曜日に一生の職業を礼拝休んで決めるのはどうか、そういったことを思ってた。その日曜日の礼拝を大事にしていこうと思って礼拝出て、その推薦いただいた試験をボイコットしたんです。細田先生が、源君どうしたんだって言われたら、いやーちょっと都合っていけなかったんです。でそうして結局ダメになったんですけども、そしたら桃山学院という一生スクールの学校があって、大阪に私の兄が、英治大阪でその桃山学院で理科の数学の先生探してるから、お前行ったらどうや、わし紹介してやるって、わしの弟だって言って行けって言う、よっしゃ、やっぱり神様はこのためにわしを、まあ、備えてくれてたなと思って、そして大阪に行ったんです。そしたら教頭先生と校長先生が面接してくださいました。まあクリスチャンの教師を求めておられたんだと思うんですね。別に筆記試験があったわけでも何でもなかった。そして彼はこう聞いたんです。京都市の試験を受けましたかそれで私はですね、ここだと思ったんです。ここはクリスチャンの学校だから、ね、クリスチャンの学校だから俺のことを分かってくれろ。いや私は受けませんでした。その日ちょうど日曜日だった、礼拝大事なと思ったから受けませんでした。そうすると校長先生と教頭先生の顔を見合わせて、はい分かりました、また来てくださいって帰ってきたんです。ほんとしばらくしたら兄から、お前何言ったん、変なこと言ったんちゃうかって言われて、お何も言ってないよって言ったら、お断りが来たぞお断りが来たぞって言われたんです。わしそこ、まあ、それからもいろいろあったんですけども、数年して慶和学園の校長になった時に、私を講師として桃山学院呼ばれたんです。これで先生方にその話をしたら、校長先生も教職があってくださってたんですけど、ね、私は学校の校長して校長した時に、そういう人がうちに私のところ面接って言ったら絶対に入れない、私も入れない、そんな教会だ教会だなんちって言われて、学校のことちゃんとしないような、日曜日がありますから何もしませんなんて言われたら、もう学校やっていけない、だからこういう人はまあ申し訳ないけど違う学校行ってくださいって言うやろ。私もそう思った、自分がなってみて。それはね、正しいわけじゃないと思うんです、私判断はね、判断は気が狂ってたかもしれない。しかしですよ、しかし神様がそこにいてくださるかどうかの問題なんです。何をするかじゃないんですよ。安息日は人を解放するために一切のことを断ち切って主の前に沈まれという素晴らしい掟なんです。これは生きるためなんです。時間の余裕があるからではないんです、ね、アランノの生活が生き抜くために一切を止めて主に助けを求める日が必要であったのです。これはイエス以後も私たちの今の時代も変わることではないのです。今日のキリスト教が物分かりが良すぎて 安息日なんていいよ。また暇になったら来なさいよ。試験があるならどうぞどうぞって言って殺してないか。それが正しいかどうかということではない。主に受け入れられて正しくされるのであります。私たちの判断が正しい、私たちの思想、私たちが祈って決めたから絶対間違いないことない。間違いだらけなんです。それだってならいいじゃないかというと、それはとんでもない社会になるでしょう。主のゆえに休んだ人は救われる。しかし休んだから救われるというものではないんだ。また逆に休まなかったから救われるというものではないんだ。休まなかったから正しいわけでもないんだ。主のゆえに休まないならばそれも祝福されるだろう。私たちは自分の立場に生きなきゃダメだなのです。いずれにしても選択しなきゃなりません。そしてそれは欠陥に満ちています。麦の方を取って食べたのが偉いわけじゃないんですよ。飲んだり食ったりしたのが偉いわけでもないんですよ。安息日に癒してくれって言ってきた右手の泣いた人がその場所や時をわきまえなかった、それが正しいわけではないんですよ。しかし神様はそういった欠陥や限界や事情を超えて共にいてくださるんです。そして私たちに判断しなさい。安息日の主である。私はイエス様がそうおっしゃる。主が私じゃないんです。主が律法じゃないんです。私が決めたことを主のようにしてみんなに押し付けたらえらい迷惑します。しかし私たちは自分のかけた能力であり時間でありつつ一つを選んでいくのであります。そして主はそれを祝福し、私は主であると宣言される。私たちもまたイエスは主なりと今日この時代この場所で宣言しお従いするのです。そしてそれは非常にお粗末な選択であり人間であるにもかかわらず祝福され、手を伸ばし足を固く地に立てることが許されているんだ。それが今日の復活の信仰である、復活の許しである。私たちはそれを無駄にしちゃいけない。その復活に立っていたずらに私たちは周りにビクビク気を使って何もしない人間になるのではなく、一つを選び配慮しつつキリストと共に歩むものでありたい。イースターを迎え、この主のご命令に従うものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、2015年のこの時、主のご復活を祝う礼拝ができて感謝いたします。どうぞ一人一人に主が主として共にいてくださいますように。お従いすることをどうぞお許しください。イエス様のお名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。